劇団ののと読む。横光リーチ。蛾はどこにでもいる。1。
とうとう彼の妻は死んだ。彼は全くぼんやりとして妻の顔にかかっている白い布を眺めていた。昨夜妻の血を吸った蚊がまだ生きて壁に止まっていた。彼は部屋に鍵をかけたまま長らくそこから出なかった。彼は蚊が腹に妻の血を蓄えて飛んでいるのを見ると、妻の死骸よりも蚊の腹の中でまだ生きている妻の血に胸がときめくのを感じた。彼は家を畳むと、一時妻の家へ行っていた。彼はそこから日々金のある間、気力を引き立てるために自動車を乗り回して出歩いていた。しかし彼は妻の弔いに示してくれた多くの知己の行為を思い出すと、それにまだ一本の令状さえ出してない自分のだらしなさが、突然ぼんやりした心の上へ重々しくのしかかってきた。とにかく今は許してもらいたい。俺は今は何もできないんだ。許してくれ、許してくれ。彼はそうつぶやきながら、またふらふら自動車に乗り歩き、夜遅く妻の家へ疲れた体で帰ってきた。しかしさて寝ようとすると、いつも義舞の体が一人、蚊帳の中で青白くぐったりと眠っていた。彼はだんだん義舞の体が怖くなった。ある日、彼は黙って妻の家から逃げ出した。全く彼の行為は彼女の家人にとって疑わしいことに相違なかった。しかし彼としてみれば、その場合それ以外の方法を考え出すことはできなかった。彼は新しい生活の荷物として、まず軽い歯ブラシとタオル等を買って恩師の家へ寄った。そこで彼は好意ある恩師の言葉のままにしばらくそこに落ち着くことにした。その夜、彼は寝ようとして寝巻きを着替えにかかると、不意に一匹の白い蛾が粉を飛ばせて彼の方へ突き当たった。彼はハッシュと手のひらで蛾を打った。蛾は彼に撃ち落とされたまま、しばらく苦しそうにバタバタ重厚な羽で畳の上を叩いていた。と、どこに力があったのか、突如として蛾はまた彼をめがけて奇怪な速さで突きかかってきた。彼はひらりと身を低めた。蛾は障子の桟に当たると、再びそこから彼の腰を狙って飛びかかった。
こいつ何者だ
と彼は思った。彼はすぐまた蛾を手のひらで打ち下ろすと、部屋の隅に突き立ったまましばらく蛾の姿を眺めていた。次の日、彼はぶらりと旅に出た。彼はこの頃ようやく自然の美しさが彼なりに分かりかけてきたように思われた。彼は物を見るとき、なるだけその物の形だけを見るようにと心がけた。形だけを見ていると、いかに些細な物体にもそれ相応の品位と性格とがあった。そういう彼の物の見方に一番多く見られていたのは、彼の亡くなった妻であった。おおよそいかなるものの感じ方があろうとも、死は形がなくなるということに違いなかった。彼の常に一番目に触れていた形である空と妻との二つのうち、 最も微妙に動き続けてぼうぼうたる空の検体を破っていた妻の形がにわかに彼の眼界からなくなったということは、とにかくこれから空爆たる空のみ絶えず彼の総体として目に触れるという予想からばかりでも、彼にとってこの生活という風景は全く色あせた代物であった。彼は旅行に出ようとして恩師の家の門を出ると、もういきなり疲労を感じた。彼はすぐそのまま同じ町のホテルへ行ってベッドの上仰向きに寝た。
死とはなんだ、死とは。しかしどうしてさように我々は死を考えねばならんのか。
彼は自分の疑問に逆手を打つと寝てしまった。それから彼は夜中に目が覚めた。するとぼんやり彼の見ている真上の蚊帳の腹の上で一匹の蛾が彼の寝ている匂いを嗅ぐように羽をそろえてじっとしていた。彼は次の日、友人たちの多くいる海岸町へ行ってみた。そこの海岸では裸体の男女の群れが輝く大きな海岸線にまつわりついて華やかに戯れていた。そこは全く別世界だ。
これは生きていると
彼は思った。
青春とはありがたい。
彼は思わずもろ手を空に上げたくなった。いかに夫婦生活が牢獄であろうとも、彼は一度妻の健康な体を抱いて人並みにこの海の中を快活に泳いでみたかった。もしデキエベ君は妻をして焦然と自分の影に佇ませずに群がる男の裸体の中へはつらつと駆け込ませ、きらめく彼女の肉体から爽やかな興奮を感じたかった。その夜、彼は生まれて初めての夏の多彩な海岸に幻惑されたまま、久しぶりに生き生きとしていた。が、さて寝ようとすると、また一匹の大きな白い蛾が彼の肩先に止まっていた。
これはおかしい、
と彼は思った。彼はしばらく蛾をじっとと見つめて立っていた。
これは妻だ。
ふと彼はそう思った。するとにわかに前々夜から引き続いて彼の周囲を舞い続けてきた蛾の姿が、連々とした妻の心の迷いのように思われだした。彼より先に床の上へ寝転んで、彼の様子を見ていた友人の愛は急に起き上がった。
なんだ、蛾か。
蛾だ。
よし、
と愛は言うと、いきなり蛾をひっつかんだ。
どうするんだ。
殺すんだ。
よしてくれ、
と彼は強く言った。愛は蛾を握ったまましばらく彼の険しい顔を眺めていた。彼はこの不意に起きてきた自分の気持ちを、もちろん知ろうはずもない愛の不思議そうな顔に好意を感じた。
こいつは俺の死んだ家内なんだよ。紙で包んでそっと捨ててやってくれないか。
よしよし、と愛は笑いながら穏やかに言うと、蛾を窓の外へ捨ててしまった。彼は床の上へ寝ながら、どうして妻が自分に蛾を彼女だと思わせるのかと考えた。もっとも彼自身を彼だと思うのと、蛾を妻だと思うのは、そう大した変わりはなかろうはずだのに。しかしそれにしても、わざわざ今の場合、蛾を特に自分の妻だと思う自分の気持ちが、
彼には奇怪なことに思われてならなかった。彼は一週間もするともう華やかな海岸線から空いてきた。そこで波に現れている裸体の人々の形は、彼にとって別にあの倦怠極まる空の形を変化さすほど、それほども魅力のある何者でもないのが分かってくると、彼はまたぼんやりと恩師の家へ帰ってきた。彼はここでも夜いよいよ寝ようとするとき、習慣的に蛾が身の周囲にいないかと見回した。するといつの夜でもどこかに必ず決まっているように、また白い一匹の蛾がちゃんと彼の頭の横で待っていた。実に不思議だこれは。しかし全く不思議なやつだおい、と彼は言った。彼は蛾に近々と頭を寄せて、彼女の意思を読み取るように蛾を見つめた。だが彼はあの愛すべき妻がこともあろうにこの哀れな蛾の姿になっていると思うと、それはいかに愚かな彼自身の空想だと考えたとしても、涙を流さずには折れなかった。彼は蛾を手のひらの上に乗せながら、妻の死の間際に言った言葉や顔を思い出した。
もうワイは一人ぼっちになるんだわ。私が死んだらもうワイのことをしてやるものが誰もないわ。
よし、あったとしても、無論彼女のそれのようではないに違いないが、しかしどうして彼女についてのこの強烈な思い出がかように自分を苦しめるのかと彼は考えた。いや、それよりも彼はいかに自分と離れることを苦しがったか計り知れない妻の念力を感じると、この時こそ手のひらの上の一匹の蛾が不気味にひっそりとした物音のように生き生きと妻の亡霊に感じられた。まことにこの一匹の蛾が実に明らかに一匹の蛾であるに過ぎないと言い得るごとく、この一匹の蛾が実に明らかに妻ではないとどうして言い得ることができるであろう。
劇団ののと読む。横光リーチ。蛾はどこにでもいる。1。語り栗田バネ。テーマ音楽鈴木さとる。以上でお送りしました。
ここからはののラジオのメンバーによるトークをお送りします。作品を読んでそれぞれが感じたこと、稽古や収録の裏話などゆるーくお伝えします。内容はあくまでも私たちの個人的見解です。よろしければ皆さんのご意見ご感想もお聞かせください。皆さんこんにちは。劇団ののの鈴木よしこです。
ノアノエルです。
はい、劇団ののの水色担当バネです。
よろしくお願いします。お願いします。
いや、終わりましたね。
がね、長かったですね。
これ長いの？これ
一人で 2話分読んだのって初めてじゃない？
初めてだと思います。
おお、そう言われても作品が長いんだからそう言われてもって感じですけどね
こんなに長いと思わなかったんだよ、
うん。意外になんか軽い読み物かなと思って、あの読んだ後の感想としては軽かったんですけど、
そんなにいっぱい出来事があるわけではないので、
う
ん、
そうそうそう、
そう
ぬるぬるっと血圧上がらない状態で
淡々としてるんだけどね、ボリュームは意外にあったんですね。
あるんです、
意外とね。そうそうそう、
いやぬるぬるっとしてるからゆっくりめで読んだっていうのはあると思いますけどね。
あーゆっくりめだったのか、
多分。
なるほど。
まあマイクテストの時嘘ついて高段調でやったりしてたけど、
全然だからね信用ならないんだよね声の大きさがね。
彼は自分の疑問に逆手を打つと寝てしまった
今までのあの橋爪調の中でも声が結構ちっちゃめだったような。
え、そうですか。
うん、
日のコンディションです。
あ、そうなんだ。
はい、
なんかそういうこう落ち着いた話だからトーンを落としていこうっていう計算なのかなって思ってた。
難しいんですよ、だから落ち着いたトーンってそん、うん、あんまりその変化をねつけらんないから、
うん、
その微妙に変化をさせるっていうことはまず分布というかその全体エネルギーを小さく取ることによってその中での変化を目立たせるというね、
うん、
というかそうじゃないと、うん、あの体の能力的にできないっていうことがありますんで
高いところから始めちゃうと
すごい、だから全体のボリュームをでっかくした状態でさらになんかこう落ち着いたトーンで大きい声っていうのは難しい、う
ん、難しいんだ。
でさらに大きい声で落ち着いたトーンでその中で調整まで聞かすってなるともっと難しい、
うん、
はいことですよ。
でそれがナレーターで、で、はい、他に本人の役と、
本人の役と友人と徹子、
徹子と
女、訪ねてきた女、ね、
だから女性が2人、
男性も2人、
男性が2人キャストとして一応出てくるんですよね。
あ
と、
まあ、
主人公の彼の、
うん、
あ回想シーンの妻もいるし、
うん、
主人公私のセリフと心の声も
ちょっと違うんじゃ
ない。そうそうそう、意外といろいろ出てくるんだな。
心の声とセリフがつながってるパートとかありましたよね。
そうなんだ、から今回、まあ、この劇団ののテキストでここは心の声だから字の文ではないだろうっていうピックアップとかもしてるけど、うん、その心の声の中で彼はとか入ってきたりもするからそこはややこしかったなっていうのがある。
その主人公の声は割と落とし目でやってるなっていう風に感じたんですけど、
はい、
それは何、昇進の状態だから
元気がない。
まあ練習3回ぐらいしかしてないそんなに元気ないでしょ、
うん、という
気はしますよ。
ないだろうなとは思ったけど、ね、
かといってなんかその肺病闇みたいな元気のなさもちょっとおかしいから、
うん、
単に元気がない人です。
ちょっと落ち着いてる感じ、
ちょっと渡部篤郎みたいな。
渡部篤郎さん意識したんですね。
してないです。
あ、してないですね。
そこまで息は吐いてないんだけどなんかただ単に腹に力入れずにテロンってやっただけです、ね、
そうだからその元気な人とその対比がいいなと思って、その徹子さんがこうあんまり空気読まない感じでパンってこう入ってくるじゃない、明るいこう他人として。
そうそう、徹子さんウキウキしてるから、
うん、
美人がなんか訪ねてきて、
うん、
思わぬ非日常が起こっているから楽しげなんですよね、うん、徹子さん、
うん、
でも徹子さんってなん若いのかな、もしかしたら中学生ぐらいなのかなとか思いながらやったんですけど。
あ、お嬢さん、
あの恩師の姪っ子でしょ、
うん、一緒に暮らしてるからいろいろ多分こうちょっと なんて言うんだろう、当時のこうお家の女性がお家のことをするみたいなそういう役割として、う
んうん、だからまあ恩師の年齢が分かんないんだけど、
うん、
そんなに年取ってなければ、これだって彼主人公自身20代前半でしょ全然、
うん、
あの事実的に横光本人だとしたら、うんうん、で恩師の姪だから、
うん、
まあ若いかなと思いながら、はい、
い
すごいすごいっつって、今月の花と夢読んだみたいな感じの
そういう感じなんだ
ぐらいのテンションっていうか、
なんかこう明るい他人第三者、全くこの彼の心の傷にあんまり関係のない人がポンって出てくるのがリアルでいいなっていうふうに思って。
ああ、
うん、
あと愛くんもね。
あ、そう、お友達ね。
まさかこいつが一緒に寝てるとは思わない
ん
ですけど、
誰も旅行に行こうとして
現れる、
出かけて、
そう、
部屋の中にお友達いたんだ、
いたんだって一応このショーの始まりでね、友人たちの多くいる海岸町へ行ってみたっていう前振りはあるんですけど、うん、一緒に泊まってるとは誰も書いてない、
うん、
急に起き上がるところから愛が登場する、
うん、名前の付け方も面白いですよね。友達は愛さんで、
はい、
で自分のことを奥さんとかが呼ぶときにこう Y って呼ぶじゃない、
Y、って呼びます。
でも徹子さんはちゃんと徹子さん、
徹子です。で女は女、
そう、なんで伏せ字なのってアルファベットのとこだけ。
なんですか、これやっぱり結構名の知られた人なんじゃないの、
愛さんが、
うん、
誰だと思います。
井上康どうだ、時代的に合ってるか、これ
井上康
どうですか。
いや井上康はもうちょっと後の人でしょ。
本当？
でも渡部篤郎さんの友達だから伊勢谷友介さんとかかもしれないよ。
どういうこと？
ちょっと待ってよ、
いろいろおかしいよ。
井上康1907年生まれですよ。どうですか？
本当に？
はい。
じゃあ違う戦争の話なのか。
完全に久志と間違えてる気がするんだよな。
いや、しよだ久志。
そうだろ？井上康氏のことを言ってるんだよ。
誰康氏って？
康氏はチャタレー夫人の恋人を訳したことで有名な確か。じゃあ井上康氏かもしれないなっていうことを思いました。
はい。じゃあもし分かった人がいたら教えてもらいましょう。
すみません、下調べをしてなくて。
どこまで本当なのかはよくわからないし、
でもその M 町っていうのもありましたから、
うん、そうだね、
そこも伏せ字にするんだ。
三浦海岸なんじゃないかっていう、
当時は町ってだったのかな、
うん、
今だと三浦郡とかになっちゃうんだけど、
神奈川県のどこか、
そう、療養してたのは神奈川県だったもんね、
うんう
ん、その辺です。不思議ですね。
のね、しかも自分は横光さんなのかなって思わせつつ、
はい、
Y って呼ばせるところが、
あ、そうだ、妻なのに名字で呼ぶかっていうことでしょうね、うん、俺はねよっちゃん説を取りますよ。
よっちゃん、
そう、よっちゃんとかヤッピーとかなんかそういう
あだ名だった、
そういうあだ名
あだ名
でも、もう横光は一人ぼっちになるんだわではなくて、
うん、
なんかしらこう相性、
うん、
相性です。
今はの際にヨッピーって呼ばれたくない。
どうそれだっていいじゃん、夫婦にしか分かんないもうあるんだからさ。
ヤッピー、もう私もう死ぬのって、
うん、俺そんなんヤッピーっつってヤッピーヤッピーって言い合って死んでいくんです、
う
ん、
そうか。
だから困るんですよ、妻がなんか死の間際でさ、
うん、
悲しげにさ、
うん、
伏せ字を喋るからさそんなことあるかっていう、
演技しづらいね。
これやっぱ声に出しちゃいけない感じでしょ、これ文章だからこそのあれだから、
声に出したくない日本語なんだね。
もう Y は一人ぼっちになる。
Y はなっちゃう。
伏せ字に関してはずっと悩まされてるよね、朗読するにあたって。
そうそう、それはもうずっとね、石体の時から。
そう、夢の旧作さんの石体でも、あのバツバツ踏切をどうするかっていうことと、
バツバツ踏切って読み上げるのはダサいなっていうことで、う
ん、あと江戸川乱歩の指輪でも K 駅を出た時にって、そのアルファベットの K を
それも嫌なんです、
どう読むかっていうので。
そう、
会話でね伏せ字を高らかに喋るのは変だから、
うん、
そこはあれね加工してもらいましたね、
何かね音声を当てていかなくちゃいけないので。
そう、
でも今回はねごまかしなしで、
このままいきますよ
アルファベットを堂々と喋るっていう、
ちょっと奥さんまあこれ完結編ですよね。でも言って、
あ、そうです、あの横光さんが亡くなった妻とのことを回想している作品の中の一番最後のパートです。
最後に書かれて発表された、
はい、うん、
で、あれ花園の方が後なんじゃなかったっけ。
お、そうなんだ。
作品の発表順と物語の時系列がちょっと違うんですよね。
発表は分かんないけど、
発表の時系列的には最後ですね、うん、
順番に並べていくと、
はい、
1震えるバラ、
何の順番、ちょっと待って、
え、
話の時系列でいいですか、うん、発表順ではなくて話の時系列ですね、
うん、話の時系列、
はい、
1震えるバラ、妻との新婚時代、妻はまだ病気になってない、
はい、
2妻、お引越しした先のお家で妻がそろそろ病床についてきてる、
はい、
今闘病中、少し具合が悪くなってきた頃、
あれって入院はまだしてないのか、
うん、3春は馬車に乗って、
はい、
は、病気が一気に加速して亡くなっていくところまでで、
亡くなったとは書いてないけどね、
まあそうそうそう、
ちょっとファジな、
まあ終盤は終盤ですよね。
で4番目が、
うん、花園は同じ時間軸でサナトリウムで入院して療養して最後亡くなるところまでしっかり書かれてる、
うん、
期間がもしかしたらちょっと違うかもしれないね、
うんうん、で、妻が亡くなった後に昇進の横光を描いているのかなと思われる作品
が、はどこにでもいるですね。
そうですね、
とうとう彼の妻は死んだ、
うん、
死にましたんでそっから始まるからね、
うん、
あ、 井上康氏間違えてた、勘違いでした、チャタレイは違う人でしただから妻について書いたことは、まあ、この後再婚して2番目の妻ができますけど、
うん、
最初の妻に関してのことはこれが一旦最後、
うん、
もしかしたら他に書いてるかもしれないけど、うんうん、トントントントンと連続で書いてたのはこの頃で最後です、
うんうんうん、
だこの頃にはもう再婚してるんだっけ、
あの時はどうでしょう。
だからこれがね嘘んちょなんですよ、
うん、
ね、
あまだしてない。
これだってさ、
うん、
結局その彼のその横光の作品を読んでたいわばファンの人と再婚するわけじゃないですか、
うん、
でここにね画の中にファン的な女出てくるじゃないですか、
うんうん、
結局その女とは二度と会うことはなかったみたいな、うん、書いてるけど再婚するわけじゃないですか、
うん、もしかしたら違う女っていう
ファンだらけ
ことはない、
みんな会いに来
るみたいな、
まあ、当時は当時っていうか我々子供の時代だって本のね奥付けに作者の家書いてあったから、
うんうんうん、芸能人のあのファンレターはこちらって言って事務所がオタクの住所出してたんですよねあの雑誌に
そうそうそう、
うん、
そんな頃だったから別に近しいことあると思うけど、うん、夏目漱石もね夢中じゃないガラス戸の内とかで、
うん、
なんかよく読んでますみたいな女が訪ねてきて、うん、自殺したいんですけどどうしようっていう相談を受けたりとかしてるんで
だからちょいちょいやったのかもしれないけどね。
あの震えるバラってあの主人公が画家っていう設定に変えられてるんですけど小説家じゃなくて、
はい、
でもファンレターが届いてちょっと心がざわざわするっていう
女性からのファンレターだ。
そうそうそう、
うわいっつって。
だから何回かファンにざわざわしているのかもしれないよ、
か一人のファンが何回もざわざわさせているのかどっちかですね。
それをいろんなお話に分散させて、
うん、
で二度と会わなかったって嘘をついて結婚した、
うん、そうなん
だっていう可能性も
やらしいですよね。こうやって伏せ字とか使ってさ、
うん、
ほぼ伏せ字以外は全部本当みたいに思わせといてさ、
うん、
ちょいちょい嘘つくわけです
そうなの、他の作品も全部そうなの。
伏せ字とかモザイクってさ、あ、うん、それがあるからあとは全部本当なんだみたいに思わせるけど、
うん、
でも実はそうじゃないところで嘘ついてる。
そうなんですよね。細かいところで整合性が取れてないんだよね、どの作品も。あ、これは横光と妻の話なんだって信じて読んでるんだけど、
うん、
あ、ちょっと創作もやっぱ入ってるんだなっていう寂しさをあちこちでこう感じてしまうんですよね、うん、
あれ、妻っていう作品は一人称でしたっけ。震えるバラが一人称、
震えるバラは
震えるバラは三人称ですね。
夫、彼、
妻、私はで書いてるやつがあるんですよね。
妻です。
妻
2番目の作品の妻は完全に私って書いてて、
そういう違いもあるわけ。
うん、そう、まあ、それはちょっとなんかエッセイかなって思って見てしまったの、
うんうんうん、
でも画家設定になってるんだっけ、
うん、それは
妻は
もう分かんなくなったよ震えるバラが三人称で画家設定、
うん、
で妻は一人称で小説家設定、
うん、
小説家っていうことは書いてないのか。
書いてたかな。
でも仕事をしてるっていうようなことは書いてたかな。
春は馬車に乗っては小説で三人称。
小説だね、依頼受けて書いてるもんね、
うんうん、でも実際はサナトリウムで治療してるから
だいぶ嘘なんだよね。
自宅療養は嘘なん
だ、ね、
うん、なんかだいぶ自宅で息を引き取ったような描写を書いてるけど本当は違う。
春は馬車に乗っては確かもう死後に発表、奥さんの死後、
うん、
だったよね、
うん、
そうそうそうそう、
そうですね。
で花園はすごくファンタジーみたいなんだけど、うん、サナトリウムっていう設定になってるから
ここは本当、
どっちが本当なの
やっぱりね。
でも花園は亡くなってからしばらく経ってもう長男が生まれてから書いてる
ん
で、
うん、
うわそうなんだ、もう2番目の奥さんとの子ができてる、うん、
だからやっぱり何が本当かっていうのはもうわからないんだよ、私たちには。
本当なんて別に書きたくないだろうからな、うん、何かしら心の万華鏡ですから、
うん
うん、いろんな角度から書いてそれが一つの形にまとまるんですね。じゃあまた来週。
はい、
ダメですよダメですよ、そんなの
ちょうどいいくらいの終わり方でしたよ。
ダメですよ、
大丈夫だよ、
ちゃんと次回予告しとかないと。
はい、それでは話が閉まったところで、
やめてください閉まってないんだからやめてください、そういうのは。でも前後編だからまた次回もトークがあるのね、
はい、そう、そう今回もちょっと後編の内容に、後編に出てくる話にも
なんかネタバレとか気にしなかったけどね、
触れちゃったけど、
やっちゃったな。
まあでも人の名前くらいだから、うん、ちょっとすいません、後半聞いてからもう一回このトーク聞くとまた楽しめるかもしれません。
理解が深まる。
はい、というわけで劇団ののの鈴木よしこと
ノアノエルと
水色担当バネでした。
バイバーイ。バイバーイ。